はい、じゃあ今日は、最終的に英会話スクールの、まあ、GABA とか、あと他にもいくつか受かってましたよね。
そうですね、
スマ流、そうか、語学留学系とか、はい、まあ、あの英語で仕事にするっていうことを基本的に、まあ、軸としてやってたと思うんですけど、
はい、
まあ、無事最終的には、まあ、GABA に内定した長島さんをお呼びしてインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応今日は担当していただいた薩摩先生も来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私もね
じゃあちょっとまず最初に、そもそもうちにはどういう経緯でいらっしゃったんですか？
そうですね、こう就活いざしようと思った時に、こう就活の塾ってあるのかなって思ったんですよ。やっぱ自分一人でやるにはちょっと不安だなって思って、うん、その正しいやり方で就活していきたいなと思って、いろんなところに行ったんですね。
あ、行ったんですね。
学級館さんとかにも体験とかに行ったし、はいはい、その中でこう検索した時に出てきたのが、まあ、ここで、
あ、ここで、
で無料相談にまず行くところから始めて、はい、もうでもだから本当に体当たりで、
はい、
もう誰にこう教えてもらったとかでもないので。
なるほど。もういろいろ調べつぶしに全部行ってみたみたいな。
そうですね、いろいろ比較して、はいはい、それこそ料金のこともあるので、
はいはい、
いろいろ
見たと、
はい、
ああそうだったんですね、うん、なんでうちにしたの？
のはなんかそれこそ学級館さんとかってすごいもう生徒数がものすごい多くて、うんうん、みたいな感じで、でもなんか一番の決め手はやっぱりその無料で相談に行った時にやっぱり一番こう向き合ってくださったってそう思って、なんかこう結構他のところだとなんか無料でこう招待してるんだからみたいな感じで、結構質問とかありますかっていう質問もなしにもう終わりされちゃうみたいな感じだったんですよ。でもここはちゃんと分かんないところは全部聞いてってくださいっていうふうに言っていただいたので、で私の場合だとそんなすごい長いスパンでこうやれる、ね、うん、こう金銭的な余裕もなかったので、なんかなんだろう、こうお金出さない人にはこう冷たくされるんじゃないかなとかすごい思ってたんですよ、正直、
はいはい、
学生だけで来てるし。でもそんなことも全然なく、こういろいろ話してくださったので最終的にここに
来ました。なるほどね。そうですか。一応、まあ、先生として浅沼先生を、まあ、にお願いしたんですけど、はい、先生の印象は最初どうでしたか？
先生の印象、なんか心理カウンセラーの方だって伺ってたので、なんかどんな方なんだろうなって思いながらこう話してたんですけど、なんかプレイバック分析みたいなのをやっていただいた時に、本当にもう心理のプロの方だから、こう私がこういうことに対してこう何倍もこうなんかちゃんと深く考察したのを解説してくださるイメージです。
なるほどね。浅沼先生からはどうでした？長島さんはどういう生徒でしたか？
私ちょっとね、 お手紙も用意してたんですけれども、なんだろう、とってもね繊細なところと、うん、たくましいところと両方ある子だなっていうところで、それからこうあとさっきのねお話みたいに、とりあえず体当たりで調べつぶしに調べていったじゃないですけど、うん、何かもやるときにちゃんと戦略を考えるタイプなんですよね。だ適当にやるっていうよりかは、これを攻略するためにはどんな方法があるだろうっていうことを考えるタイプなので、一緒にこうイエスなんかもまとめていくときにもやりやすかったんですよね。
あ、なるほどなるほど、そうですか、
はい、
分かりました。授業の中でなんか思い出に残ってるものは何かありますか？
思い出に残ってるもの、先生の、ね、オフィスにこう行かせてもらったことがあるんですけど、なんか結構なんだろう、こう就活とはどういうものかとか、そういうなんかディスカッションがどうとか、そっちよりもなんか自分に向き合う機会の方がやっぱり多かったなって思って、自分が何を求めてるのかとかすごい考えるの苦手で、なんかそれこそこう親とか世間体とか気にしなきゃいけないみたいな意識が結構強かったんですけど、まあ、自分が何がしたいのか、自分が これからどうしていきたいのかっていうのをもう本当にカウンセリングみたいなほぼカウンセリング状態でやってたので、なんかその自己分析っていうのがやっぱり一番大切で、すごい一番自分の中でも印象に残ったなっていうのは思いますね。
なるほど。その自己分析していく中でやっぱ出てきたのがそのやっぱ英語っていうところだったんですかね？
そうですね、なんか本当は英語教育って、今まで私大学1年生からこう今もなんですけどずっとアルバイトをしていて、最初そこに行っちゃいけないと思ったんですよ。なんかそこだけにこう絞っていくのは良くないと思って、インターンもそこ全部避けて行ってたんですけど、 最終的に先生とこう話していく中で、あ、やっぱり私はここが好きだと思って、うん、すごい遠回りを、本当それこそいろんなとこ行ってたんですけど、遠回りして遠回りして結局戻ってきた、うん、感じですね。
でもなんか遠回りしたからこそ見えるものもありません？
そうですね、本当いろんなとこ行っていろんな人に会って、はい、それこそもう自分がもう本当会話についていけないようなこうすごい人たちもあって、それも通じてもう初めてやっぱ自分が行きたい場所はここの分野っていう風に最終的に決められたので、それが良かったと思います。
あ、ちなみにさっき、まあ、他の遠回りもしたっておっしゃってましたけど、はい、具体的にはそのどういうところを見てたんですか？
あ、それこそ本当一番、ね、すごいところだと一番すごいなって感じたところがデロイトトーマツ。
あ、デロイトコンサル会社はね、
いやもう本当にあの本当場違い感が半端ないくらい、
はいはい、
もうすごい人たちばっかりで、なんか全部カタカナみたいな会話がみたいな。
なるほど、ね、大学どちら行かれてたんですか？
大学は日本女子です。
日本女子、あー、
で多分周りはもうみんななんか東大とか早稲田とかなんかすごい人たちがうじゃうじゃいる中に、インターンだったので別に専攻があったわけじゃないんですよ、なんですけどなぜかもう全員英語できるの当たり前、カタカナ当たり前みたいな感じで、はいはいはい、シールをバンって渡されて、はい、じゃあこれのなんかなんだろう、これの解決策を30分で考えようっていう感じのものを、マーケティングの、ね、あの知識も全くないのに、放り投げられてやったりとか、そういう経験も、
は
い、しましたね。
あ、そうだったんだ。それはあれですか、3年生の夏頃ですか？
3年生、4年生の最初、あ、4年生じゃないの、3年生かな、3年生の最後らへん、
はいはい、
ですかね、
多分。そうかそうか、
11月、12月、
そうですよね、多分ね、
冬くらいかな、結構後半の方だったかもし
れない。逆に言うとそれ行った後にうちに来たって、
いや、
あれ、
行ってる最中でした。
あ、行ってる最中か。
あ、なんかその先生と、ね、こうお会いした時は本当になんかどこの業界がいいとかもわからないし、何があるのかも全然わからなかったので、
はい、
だから本当に先生と話しながらもこうインターンとかにはまあ行ってって感じ。
なるほどなるほど。先生の中では何か印象に残っていることはありますか？
あ、ただあのすごくあの率直なんですよね。何でもお話ししてくださったんで、うん、私信頼関係も取りやすかったし、アドバイスもしやすかったかなっていうふうに思いましたね。だってやっぱりこうさっきね、こう事故と向き合うみたいな話があったんですけど、テクニックに走っちゃうとこうどうしてもこう ES と当日の面接がちぐはぐになっちゃったりとか、自分に落とし込めてないと、あの辻褄が途中で合わなくなっちゃったりとか、だからなのであのきちんとやっぱりこう軸を通しておくって大事だなと思って、そういったところはかえってそれこそね、遠回りになっちゃうのかもしれない、時間かかっちゃうかもしれないけど、じっくり掘り下げる時間って必要なんじゃないかなって思うんですよね。
なるほどね、わかりました。専攻やっていく中で苦労したことは何かありますか？
専攻の中で苦労したこと、そうですか、ね、私正直専攻の中でなんかすごい嫌だなって思った出来事があるぐらいで、自分の中でなんかこうこれ全然できないなって思うことは、多分受けてた会社がもうその時点で絞り込めてたので、
はいはい、
自分がやりたいことしかほとんど受けてなかった。
失礼します、こちらプレイスコンのサービスでございます。
はい、
さらにお取り分けしてよろしいですか？
どうぞ。
失礼します。
そうです、
なるほどね。
でも結構その人事の方とかになんか一番結構心に腐ってきたのは、もう自分のその生い立ちっていうか、その自分の学歴見られて、こう留学行ったっていうのを見られて、全て全部否定されたことがあって、なんか留学なんて逃げだみたいな感じで、すっごいもうふんぞり返って言われて、それが一番なんかその大人でその人事の方にそういうふうに言われてしまうっていうのが一番、でもそれが結構心に、本当にその大人からしたら結構ストレス発散で言ってるのかもしれないけど、その1回の言葉がもうそれにずっと就職活動に影響するっていうのはすごい感じます、ね、
なるほどね。
すごい怖かったですよ。
あその会社はまあ辞退した、
辞退しました、ね、
まあ、それは
受けなかったですね。でその数ヶ月後にすごい大きな問題発覚してたんで、
はいはいはい、
なんかもうそういう会社なんだなって思って、なんかそこででも大きな事件が発覚したからこそ、あの人のいいことはもう気にしないってこと
で、
もう思えたし、
確かに、まあ、沖縄事件、ね、それがあったから八つ当たりしてたのかもしれないですけどね。
多分そうだと思います、いろいろ多分人事だからいろんなこと知ってて、だと思います。
なるほどね
そういうこともあったりとか。
そうですか、なるほど。まあ、一応今回、ね、 まあ、ギャバに今後行くってことで、なんかご家族の方とは何かお話しされたりはするんですか？
どうでしょうね。で、母親はもうどういう会社だったかは知ってるので、
う
ん、特に何も。
あ、そうです
か。最初の方はね、こういろいろ航空会社の方に行ってほしいとか、いろいろ希望があったりとか、まあ、祖父がテレビ局、もっとテレビ局の代表をやってたので、はいはい、そっちの方に行ってほしいとか、いろいろ言われてたんですけど、結局やっぱり自分のやりたいことじゃないと、骨使って行ったって、ね、ずっと多分それこそ骨使って行ったらあんまりやめられないじゃないですか。それでも強い意志を持って、もうここだって言っても全部シャットアウトして、うん、そんなにもうこれからはそこまで言われないんじゃないか
な。なるほどね。じゃあ、まあ、一種で最初の頃におっしゃってたその、まあ、親御さん、あのお母さんとの、うん、まあ、ちょっとギークジャクしたものは一つ、まあ、段階が進んだというか。
そうですね、パンフレットもらってくるくらいですからね。
ああそっかそっか、うん、まあ、良くなるといいですね、その関係性はね。今後分かりました。じゃあ最後に、その、まあ、今後就職活動される方とか、あるいは、まあ、今悩んでる方とかに何かメッセージがあればぜひ。
そうですね、なんか私の中でやっぱ一番大切なのは、まあ、なんか自分が何したいかってあんま分からないと思うんですけど、なんか別にそれがなんか具体的に例えば世界を背負う男になりたいとかそういうものじゃなくてもよくて、本当にもうささやかな、もう自分が自分にとって何が幸せなのかっていうのもちゃんと分析することが、やっぱり大きな会社に行くとか、こう安定な会社に行くとか、そういうことよりも一番大切なことだと思うので、自己分析が一番大切だと思います。
わかりました、ありがとうございます。浅沼先生から何かありますか？
はい、後輩の方たちにっていうこと
で、でもそうですし、まあ、最後締めくくりで、
はい、そうですよね。ただ私は本当にいつも思ってるんですけれども、あの仕事って人生の中で時間長いじゃないですか、仕事をしている時間って。だから本当にその、お仕事をすることによって自分の人生をがより輝く、より充実したものであってほしいなと思っていて、いい社会人生だったなとか、あの、まあ、仕事を通していい人生だったなと思えるようなね、なんかそういった時間にどうやったら作っていけるかなっていうのを考えてもらうのもいいなって思ってます、
ね、なあ、分かりました。
はい、
じゃあ今日は長嶋さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お、割と時間がいい。